発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵ワイン、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日10月6日はちょうど富士吉田の旗織町フェスティバル開催していて、でこのイベントは6日7日で行われるんですけど、7日も明日の7日もやってますので、もしラジオ聞いている方で明日予定決まってない方がいたら、富士吉田の下吉田
だね、
来てもらえれば盛り上がってるんじゃないかなと思います。もう
全国からすごい素敵な出店者さんと地元の旗屋さんがね、企画してるから、美味しいものといいものが、
そう、発酵兄弟も発酵マルシェブースというのがあるので、そこのお手伝いをしてますので、もし明日どこ行こうっていう方がいらっしゃったら、旗織町フェスティバル遊びに来てください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はコーヒー豆の話。今日のゲストは奄美諸島の徳之島から宮出コーヒー園の宮出さんです。こんにちは。
こんにちは、初めまして、よろしくお願いします。
奄美諸島とは、あの奄美、
わかります？
わかります。
わかりますか？
はい、の近くにある徳之島という島から今日は。
鹿児島、一応鹿児島県なんですけど、奄美、はい、大島のもう一つ下の島です。
はい、なんか今日すごいラジオでは見えないんですけど、はい、すごい派手な発表を着ているんですけど、それのこともちょっと聞いていいですか？
はい、あの一応僕、あの伊仙町っていう、徳之島の伊仙町っていう役場から今回、あのアピールしに来てますので。
わかりました。今日は思う存分ね、
はい、
すごいね、あのうちのラジオもアピール対象。
そうですね、アピールに来てくれて
嬉しいな。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はそのコーヒー豆を、コーヒーを育てている、
はい、
ですよね。
そうです、コーヒーは12年目ですね、僕の場合は。はい、まあ、今森の中でコーヒーを自生させてるんですけど、はい、なかなか最初サトウキビ畑みたいなところで、ブラジルみたいに綺麗に並べて植えて、で2メートル測って100メートルメジャーで綺麗にして、めっちゃかっこいいなって自分では思ってたんですけど、4年半したら全部台風で飛んでいってなくなっちゃったんですよ。いや、これ無理だなと思って、今はもう耕作放棄地っていうか、もう畑をやめた、おじいちゃんとかやめていって、森に帰って荒れてるところだけ借りて植えていってるっていう感じですかね。
荒れてるところに。
そうです、そういうところが風が当たらなくて、自然に帰っていってるところなんで、すごい向いてるんですよね。
なんかそう、コーヒーってあの赤道付近で作られているイメージじゃないですか。日本で作ってる人って
ちょっと増えてきてるんですけど、
もう増えてきてるん
ですね。はい、多分100人ぐらいまでは。
あ、そんなに。
そうです、そうです。ただ僕が知ってる限り食べていけてるのは片手いないですね。
いや、そうですよね。
はい、もう数人ですね。なかなか難しいです、台風が来るんで。
そうか、だからその難しいっていうのは、1本からの収量もそんなにないし。
そうなんですよ。
で、まあ、台風でやられちゃったりとか、ある程度規模感もないと、
できないし、そう、もともとそのアフリカとかで奴隷制でこう広がっていって、価格がもうすでに崩壊してる作物で、ワインは先進国で 広がっていったんで、どんどんどんどん値段上げれたんですけど、コーヒーはやっぱりそういう、ね、貧しいところの作物なんで、やっぱり未だに安いんですよ。なんでやっぱ食べていけてない。で、その、なんだろう、その人たちがしてたのは僕ら日本人がやると人件費がすごい高いんで、超高額なコーヒーになってしまって、自分で作りながら誰が飲むんかなと思いながら、たったのにと思いながら、
そう、はい、一回沖縄に行った時にやっぱり沖縄の本島でコーヒーを育ててる方がいて、その時に初めてコーヒーの木というのを恥ずかしながら見たんですけど、その木になってる実がコーヒー豆だと思ってたんですよ、はい、
ああ、
そのまま、はい、じゃないんですよね。
その中に種があって、それがコーヒー豆なんですけど、これでもイエメンに行くと、外の果肉の果実の方の外側がコーヒーなんですよ。遊牧民は外側がコーヒーで、中は出荷しちゃうんですよね。実はひょっとしたら現地の人の方が美味しいとこを知ってたりするっていう。
外側はどうやって食べるんですか？
それ外側はチャイとかああいうハーブを入れてちょっとミルク入れたりして飲むとチャイ、本当美味しいですよ。紅茶のようなお茶のような、カスカラティーっていう名前なんですけど、今結構コーヒー業界では注目が上がってるんですけど、それとうちがしてて面白いのは葉っぱを使ったお茶とか、あとお花、
コーヒーの木の葉っぱ、
葉っぱをにコーヒーの文化に日本のお茶の文化を取り入れて、コーヒーの葉っぱを発酵させてほうじるんですよ、これが美味しいです、
面白い
でしょ。そう、なんかほうじ茶ラテとかよく出回ってるじゃないですか、お茶でやらんとコーヒーでやったら生産者もっと救えんのになとか、結構いろいろそういうとこが全部使えるんで、
そうなんですね、
これじゃめっちゃ取れますよ。
そうなんですよ、豆より葉っぱが取れちゃうんですよね。
そうですよね、
なんでそれを今生産地にしようっていうので、コーヒーを使ったお茶の生産地で僕今役場にいてて、コーヒー副産物を利用するために今働いてるんですけど。
へえ、面白い、お茶以外にも、なんか木を何かにできたりするんですか？
もう全部できますよ。もうお花ですよね、お花も咲いて3日だけあるんで、1日だけかな、綺麗なのは。で1日目2日目は受粉するように摘まないんです、で3日目に摘む、で4日目は落ちちゃうんで、3日だけ、1日しかチャンスないんですけど、それ摘ん でジェラートに入れたらめちゃくちゃ美味しいですよ。ち
ょっと本当、香りがするんですか？
そうです、すごい花の香りがして、ジャスミンのような超高級なジェラートもできるんで、今それも町と一緒に試作品作ってます。
へー、
面白いでしょ。
葉っぱも、すごいですね。なんか実だけ取って種を取り出すだけだと思ってたんですけど、
全部捨てちゃってて、多分その買うだけだったんで気づいてないですね、生産地をやっぱり見てこなかったんかな、この400年はっていうのがあって、やっと見れるようになってきた。で枝も燻製にできるんで、スモークチーズとか、スモークエッグとか、コーヒーのチップ、そう、枝でできちゃうから、
チップもそうですね、木で香りが違うって言われますもんね。
だから僕の前に来たらコーヒーの木1本なくなっちゃうんですよ、全部。すごいもったいない。
でも木を苗から育ててって、その実が取れるまでの木ってどれぐらいで育つんですか、年数って。
まあ基本的に5年ですね、うまいこと言って。まあ僕の場合森なんでもっとかかるかもしれないんですけど、で5年なんで、まあ2年間僕が苗を町として作って、であと3年間はいろんな人に植えてもらうんですけど、農家さんあと3年でいいじゃないですか、で豆までで3年なんで、葉っぱまではあとね、1年ぐらい植えてもうと葉っぱは積み始めれるんで、農家さんも1年経ったらもう出荷作物ができるから、なんとかやってくれるかなっていう感じで、島の
すごいですね、産業作ってますね。
いや、なかなかね、あんまりやってくれないですね、ハイターの人ばっかりがやってくれて、島の人にもやってほしいですよね。
そうか、僕たち今やろうとしてるのが、味噌作りとか発酵文化を広げようって言って、結局行き着いたとこが、田んぼが大事だってなって、田んぼにお米があれば、お酒も作れるし、味噌も作れるし、あぜで大豆育てれば味噌も、裏作で麦やれば醤油も作れる。でも日本の食卓を支えてるのは田んぼだと思ってて、やっぱその自分の作っ てるその一次産業のものが近くにあるっていうのは、すごく豊かなことじゃないですか。はい、だから景観も守れるし、で、あの産業も作れるし、で、あと、そのなんか全部使えるっていうのって、本当今言われた時に、あ、そう、田んぼの歌と一緒だと思って。
そうですよね。
いや、だからなんか、そのね、多分日本でそのなんか細かいこと言うと、コーヒーってもしかしたら向いてないのかもしれないんだけれども、でもその全部使うとか、
はい、
その新しいその観点で、ものの見方でトライしてるっていうのがすごくいいなと思って、すみません、なんか偉そうにまとめちゃって、ちょっと感動しちゃいました。
いや、でコーヒー豆自体も今まで発酵っていうのがマイナスのポイントだったんですけど、今いろいろ試してて発酵こう刺した方が美味しいんですよ、コーヒーが。
へー、
すごい美味しくなって、カカオみたいな香りがするんで、その腐る一歩手前ですよね、腐敗までは刺したらダメなんで、そこをこれからどんどんチャレンジしていきたいなっていうので、ちょっと興味があったんですよ。
あ、そうそう、
今日法人室見てた時も、あ、これは使えるなみたいな。
そう、もう今日なんか見てても、ゴミさんとこの施設がそのまま徳之島に来たら、世界が変わるなと思います。コーヒーの世界、コーヒーの世界はもっと素敵になるなと思って、
ね、徳之島の金とかをね、ひらくくんがね、
分離してね、
いやー、これは面白くなります
よ。できます、
すごい変わる。
じゃあこれからのコーヒーカルチャーをささこうキーワードは発酵に なるんですね、
うん、僕の中では発酵ですね。
全部使うと発酵って言ったもん ね、
ね、
すごい
すごい、
ね、すごい美味しくなるんで一回飲んでほしいんですけどね。
すごいな。今でもその森を作ってる話からすごい興味深かったんですけど、
はい、
今12年やってきて、はい、今後なんかこんな風になったらいいなっていう、なんか最後夢とか聞かせていただきたいです。
僕ですか。
はい、
やっぱりだその徳之島の、まあ、誰でもできるように持っていきたいのもありますし、最終はやっぱりそのアフリカですね。僕も、アフリカに行きたいですよ。アフリカのもの
なんで。アフリカ兄弟ですか。
アフリカの植物なんで、やっぱりアフリカにこうもっとこれ使えるよっていうのをフィードバックしてあげたいなっていうのはあるんですけど、でもあげたいっていうのがまだ上から言ってるの時点でも間違ってるんで、ね、一緒になんかできたらいいなっていうぐらいです。やっぱり原点に返してあげたい、またしてあげたいってことなので、
はい、
一緒にやりたいなっていう。
じゃあ前回出てもらった三つ子坊主の斉藤さんとぜひアフリカに行って、
行きますか。
はい、ちょっとまたその話も聞かせてください。
いや、
すごい遠いところからどうもありがとうございました。今日のゲストは宮出コーヒー園の宮出さんでした。ありがとうございました。
発
酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。いや、すごい尊いコーヒーの話を聞いたので、きっと飲みたくなってると思います。
なんか残念ながら売り切れらしいよ。
いや、でももしかしたら奇跡的に宮出さんのホームページのオンラインショップにあれば買えるそうなので、
カートに在庫があれば、
そうあれば、なのでもし気になる方は宮出コーヒー園で検索してみてください。この放送は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません、
また来週。この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。